恵み深い私たちの天の父なる神様、2023年クリスマス礼拝を迎えました。4本のろうそくに光が灯り、待ち望んでいたイエス・キリストのご降誕をみんなで感謝と喜びを持って、赤飯も炊いて、またシュトーレンもいただきながら、イエス様のご降誕を心から私たちお祝いいたします。イエス様が暗闇に灯る光のように私たちの心を照らしてくださり、希望を与え、そして永遠の命をお与えくださってありがとうございます。今日はいつも来られている方も、久しぶりの方も、初めての方も、みんなでイエス様のご降誕を心から喜び、この礼拝をお捧げしております。神様、今から御言葉を聞きますけれども、この時間も神様が豊かに祝福してくださって、どうぞ聖書の言葉がよくわかるように助けてください。聖書の言葉は、私たちの足の灯火、道の光です、と聖書に書いてあります。私たちが暗闇で迷ってしまうことがないように、心細くうずくまってしまうことがないように、今日も光を照らし、私たちの心を励まし、これが道だよ、これに歩みなさいと背中を押してくださいますようにお願いします。クリスマスの祝福がお一人お一人に豊かにありますようにお願いします。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2023年も残すところ1週間となって、今日は12月の24日イブの今日、クリスマスを目前にして、今日は皆さんで一緒にクリスマス礼拝をお捧げできることを心から感謝しています。さらに今日はですね、クリスマス礼拝の中でバプテスマ式が行われること、本当にこれは嬉しいことだなと思っています。今天国でも天使が大きな声で賛美してるんじゃないかなと思っています。こうやってお互いを兄弟姉妹と呼ぶ神の家族が私たちには与えられていて、この地上の旅路を一緒に歩むことができて、今日もこうやって共に過ごし、一緒にクリスマスをお祝いできること、それは本当に感謝なことだなと思います。皆さん、それもこれも私たちの救い主イエス・キリストが今から約2000年前にベツレヘムでお生まれくださったからこそですね。だってもしもイエス様が2000年前お生まれくださらなかったらどうなってたでしょう。ここに翼の教会はありませんね。きっと私たちは出会うこともなかったでしょうね。神様が最高のプレゼントとして一人子イエス・キリストをこの地上にお使わしくださった、お与えくださったこと、そのイエス様によって罪のない、そして唯一の人間イエス・キリストによって私たちの罪の身代わりにイエス様を十字架にかけ、私たちを救い出し、神と共に生きる者、神様を礼拝する者としてくださったこと、この神様の一方的で無条件の大きな大きな恵みを、私たちは今日もこのクリスマス心から感謝して、この礼拝をご一緒にお捧げしてまいりたいと思いますね。今日のメッセージのタイトルは、この方こそ主キリスト、この方こそ主キリストとつけました。私たちは今日改めて、皆さん今自分の心どうですか？もしかしたら慌ただしい年末にそわそわそわそわしてしまっているかもしれないけれども、または楽しいクリスマスシーズンにウキウキワクワクしているかもしれないけれども、何よりも大切なのは、この方こそ主キリストである、2000年前お生まれくださったイエス様、この方こそ主キリストである、心からの告白を持って、このクリスマスにぎっしりとぎゅっと込められている神様の大きな愛に皆さんで応答してまいりたいと思いますね。今日は皆さんも何度も読んだことがあるクリスマスストーリーだと思います。お医者さんであったルカというお弟子さんが書き留めたイエス様のお誕生の様子、ルカの福音書2章1節から12節を今日は順にご一緒に見ていきたいと思うんですね。はじめにアウトラインを前に出していただいて確認してみましょうか。この方こそ主キリスト、それは1つ目、神様が与えてくださった一人子、 神様がお与えになった一人子です。すべてを見ての中で収めておられる全知全能のお方、千年をも一日のように見られる永遠から永遠に生きておられる偉大な神様の時満ちて一人子をお与えになるほどの私たち一人一人に向けられている大きな大きな愛を今日はこのクリスマスに改めて心に刻みたいと思います。そしてまたこの方こそ主キリスト、それは二つ目、私たちのために生まれた救い主であるということ、改めて心に刻みましょう。先週は明先生がピリピ人への手紙から御言葉を取り継いでくださいました。イエス様は神の見姿であられるのに、神様なのにそのあり方を捨てられて極限までへり下って貧しさの中にお生まれくださいました。今日の箇所にあるように、そのお生まれは真っ先に貧しい羊飼いたちに伝えられて、御使いはあなた方のために救い主がお生まれになりましたと喜びの知らせを告げたんですよね。皆さん、イエス様はある特定の人、あるお金持ち、なんかいいことした人、そうじゃないんです。全ての人の友となるために来られて、私たち一人一人のための救い主であるということ、イエス様は私たちのために生まれた救い主である、今日も覚えてイエス様を心の真ん中にお迎えし、心からの感謝をお捧げしていきたいと思いますね。さあ、今日は初めに引用箇所丸1番、ヨハネの福音書3章16節を読んでみましょうか。これはもう聖書の中の聖書と呼ばれています。たとえこの地上から聖書が全部なくなっても、このヨハネ3章16節だけ残ってれば人は救われると言われる、そんなとっても有名な箇所です。先月の子供祝福式では子供たちも暗唱してくれましたね。これ見ないでも暗唱して覚えておられる方も多いと思いますけれども、最初にヨハネの福音書3章16節ご一緒に読んでみましょう。はい。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。皆さん、神様は実にその大切な大切な一人子をお与えになったほどに私たち一人一人を愛してくださいました。なぜですか？誰一人として滅んでほしくないからです。大切なあなたに神様から離れていってほしくない、離れていくその背中にイエス様は叫んでますよ。神様はその一人子を与えて、イエス様を救い主として信じ永遠の命を持ち、神様と共に生きる命へと私たちを招いてくださっています。この神様の大きな愛を私たちはしっかりと受け取って感謝をお捧げしてまいりたいと思いますね。さあ、神様が与えられた一人子、そのお誕生の様子はどのようなものだったでしょうか。それでは今日の箇所に入って、はじめの一節二節続けてご一緒に読んでみましょう。はい。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。一節に戻っていただくと、これはその頃起こった出来事でした。で、その頃ってどの頃かというと、すぐ前のルカの福音書の1章後半にはイエス様がお生まれになる半年ほど前に生まれたバプテスマのヨハネの誕生の様子が書かれています。バプテスマのヨハネは祭司ザカリアとその妻エリサベツの間に男の子が生まれ、名をヨハネと名付けられました。そんなバプテスマのヨハネとその約半年後にお生まれになったイエス様のお誕生は、私たち人間から見るとこの二人の誕生の様子はまさに対照的ですね。だってバプテスマのヨハネは祭司の子供として、そして人々の家族のまた周りの人たちの喜びと楽しみの中で、ああやっと生まれてきた、生まれました。イエス様はというと、田舎町に住む 大工の子供として、そしてこの後に書き留められているように、人々にここは部屋が空いてないとか、こっちに来るなとか、人々から追い返されるようにして生まれました。どこで生まれましたか？決して衛生的とは言えない。そのお生まれは実に貧しく卑しいものだったのではないでしょうか。私たちの目から見たら対照的です。しかしそのイエス様の貧しく卑しいお生まれを神様の側から見るならば、そこに千年をも一日のように見られる神様の眼差しがあったんです。神様のご計画があったんです。そのお生まれにこそ神様の道からが表されていたんです。その頃、単なる歴史上の出来事のように思えるけれども、時の皇帝アウグストゥスから住民登録をせよという勅令が出されました。当時ローマ帝国の皇帝といったらもう神と呼ばれる存在でしたよ。当時全ての道はローマに通ずと言われていたように、強大なローマ帝国です。その皇帝の命令は絶対です。3節を見ると、人々は皆、3節を出していただくと、人々は皆その登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていったのでした。イエス様の母として選ばれたマリアとその言い名付けのヨセフも出かけていきます。それでは続く4節5節も続けてご一緒に読んでみましょう、はい、ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていた言い名付けの妻マリアと共に登録するためであった。4節にあるように、イスラエルの北の方、ナザレという田舎町に住んでいたヨセフはダビデの血筋であったので、南のベツレヘムというダビデの町へと約140キロの長い道のりを歩いて、よくてもロバに乗ってはるばる旅をしていきました。さらに今読んだ5節にあるように、お腹にイエス様を宿していた言い名付けの妻マリアも共に登録するため、その移動は身重でどんなに大変だったことでしょう。ベツレヘムへと登っていったのでした。そのベツレヘムでイエス様はお生まれになりました。6節7節も読みましょう、はい、ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さあ、イエス様がお生まれになりました。神の一人子イエス様は立派な病院に運ばれて、腕利きのお医者さんや看護師さんたちに囲まれて、みんなに見つめられて喜ばれてお生まれになったでしょうか。いいえ、宿屋さえ見つからず、宿屋には彼らのいる場所がなく、とても清潔とは言えない、おそらく明かりさえない家畜小屋、おそらくは洞穴のようなところでイエス様はその産声を上げたのでした。神の御子イエス・キリスト、新しい綺麗な産着に身を包まれて、立派でふかふかなベッドに寝かされましたか。いいえ、マリアとヨセフはその子を布でくるみ、牛やロバの餌を入れる貝羽桶に寝かせるしかなかったんです。当時洞穴はお墓にも使われていました。もしかしたらその布は死体をくるむための布であったのかもしれません。皆さん、イエス様はやがて自分の行く道をお生まれの時から示すかのようにして、もう極限まで身を低くして、へり下ってお生まれくださったのでした。クリスマスの出来事、それはその時社会のほんの片隅での誰にも知られないひっそりとした出来事だったんですね。しかし先ほども言ったように、このお生まれを神様の側から見るならば、全てを見ての中で収めておられる全知全能のお方、偉大な神様の道からがそこに表されていました。 神様の側から見ると、ここに引用箇所丸2番の御箇所五章二節の予言があるんです。御箇所五章二節の予言、イエス様が生まれるこの出来事から700年ぐらい前の予言の箇所です。ご一緒に読んでみましょう、はい、ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中であまりにも小さい、だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。イエス様がお生まれになる約700年前、預言者ミカを通して神様が語られた言葉、ベツレヘムからイスラエルを治める者、約束の救い主キリストがお生まれになる。しかもそれは永遠の昔から定まっている。皆さんいかがでしょうか。神様はまさにご自分のこの言葉を果たすために、当時の世界の支配者であるローマ皇帝アウグストゥスをも用いられたのではないでしょうか。アウグストゥスは自分の権力を誇示するために、住民をみんな登録して支配するために住民登録をせよと命じましたけれども、神様は彼のその権力欲さえ用いられて、ご自分のなさろうとしていたことを行われたのではないでしょうか。マリアとヨセフは遠くナザレの町で暮らしていました。しかしマリアが臨月になった時、神様は二人を不思議とベツレヘムへと動かして、そこで救い主主キリストを生まれるように導かれたんです。皆さん、この誠の支配者なる神様が、千年をも一日のように見られる神様が、全知全能の道からをもって貧しい者、弱い者、苦しんでいる者のために働いてくださり、御言葉に謙遜に従順に従う信仰者を大いに用いて、驚くばかりの御業を成してくださいます。この偉大でご真実な神様が、その約束をこれいいかな、守んなくて、これないものにしていいかなとか言わないで、決してないものにしたりしないで、神様の時が満ちたら必ずその約束を成し遂げてくださるんです。時が満ちて一人子をお与えくださったんです。神様が与えられた一人子、この方こそ主キリストです。いかがでしょうか。私たちは、私たち一人一人に向けられているご真実な神様の大きな大きな一人子をお与えになるほどの愛を改めて深く覚えるものでありたいと思いますね。今月の2週目に行われたオルガンとバイオリンのコンサート、本当に素晴らしいものでしたね。今も YouTube で見ることができますから、よろしければ2週目に行われたコンサート礼拝ご覧くださいね。震災直後から私たちの教会を覚えて応援し続けてくださっているロジャー先生のオルガンの演奏もとっても素晴らしかったです。三杉さんという方来られて津波バイオリンを弾いてくださいましたけれども、その演奏も本当に素晴らしく、来られたたくさんの方々も感動しておられるようでした。三杉さんから聞いたところによると、皆さん見えなかったかもしれませんが、ロジャー先生は今回ものすごく緊張しておられたんだそうなんですね。私は全くの無知なんですけれども、オルガンってピアノとはまた全然違って、いろんなボタンなんかもたくさんあって、そして一つ一つオルガンって違うから、オルガニストの方がそのオルガンになれるためには3日間は練習が必要なんだそうですね。それがこの教会では1日に2台のオルガン、午前と午後で違うオルガンを、しかも午後は大野チャペルで初めて触れる古いオルガンを1時間の練習時間だけでコンサートしてもらうというのは、もう異例中の異例で、ロジャー先生はもう数日前から緊張していたそうなんですね。皆さん、いや無知って怖いですね。そんなことは知らずに私たちはもうリクエストするだけさせてもらいました。しかしロジャー先生は私たちの思いも汲んでくださって、あのように素晴らしいコンサートをこの泉のチャペルでも、そして大熊の大野チャペルでもしてくださって、本当に感謝だったなとなおさら思わされています。 それにしてもあのようなコンサートの演奏を聞くとオルガンっていうのはすごい楽器だなって思いますね。皆さん後でオルガンじっくり見ていただいてもいいですが、ボタンあんまりバチバチ押さないようにしてくださいね。この泉のチャペルに置いてある新潟のクリスチャンの方から寄贈していただいたオルガンも、ああこんなにいろんな音が出るもんなんだと思わされたのは私だけでしょうか。ああ確かにオルガンっていろんなボタンがあるもんだなって見てはいましたけれども、それらの組み合わせをして右手右足そして足まで使って無数の音色が出るんですよね。そしてそれらボタンの組み合わせをなんとこのオルガンは64通りもあらかじめ覚えさせることができるそうで、今回ロジャー先生はそのうちの50通りのメモリーを使って50個の音色を使ってあのコンサートをしてくださったということでした。曲ごとにその登録したメモリーを引っ張り出してきて、曲ごとにその音色を変えて、なんなら曲中にもボタンを押しながら、そうやってあの素晴らしい演奏が成り立っていたのだと私は後から知ってなおさら感心して、そして感動を新たにさせられたのでした。皆さん、私たちの神様は本当に素晴らしいお方ですね。その50通りどころじゃない、もういくつものものすごい約束のその全てを一つとして決して忘れることなく覚えておられて、ご真実な神様はその時々に最善の音色を奏でるかのようにして御業を成してくださるんです。私たち一人一人をその時々にかなった最善の音色で導き、私たち一人一人への愛を豊かに表してくださっているのではないでしょうか。だから私たちは感動するんです。あ、神様なんて優しいお方なんですかと涙し、神様の慈しみに心震え、神様を賛美せずにはいられないのではないでしょうか。神様は実にその独り子をお与えになるほどに私たち一人一人を愛してくださいました。私たちが一人として滅びることを望まず永遠の命を与えるために、私たちの罪からの救い主として神様は独り子を約2000年前ベツレヘムに確かにお与えくださいました。この方こそ主キリストです。さあ、私たちは私たち一人一人に向けられている真実なる神様の大きな大きな愛を改めて深く覚えるものでありたいと思います。感謝と感動を持って心からクリスマスをお祝いし、神様への賛美を捧げ続けてまいりましょう。さて、神の一人子、神の御姿であられるイエス様は、その神としてのあり方を捨てられないとは考えず、自らを低くして貧しい家畜小屋でお生まれくださいました。皆さん、それたまたまじゃないんです。そこには意味があったんです。人々の救い主であるお方がこのような低い状態でお生まれくださったのは、この世でどんなに低く貧しい境遇にたとえ置かれている人々にとっても、大きな苦悩や悲しみ、乗り越えられないと感じる不安の中に置かれうずくまっている、そんな人々にとっても、自らが身を低くし家畜小屋で生まれたことによって、私はあなたのその苦しみや悲しみを共に背負いたい、私はあなたの本当の友になりたい、そのことをイエス様はそのお生まれの時から私たちに表してくださっているのではないでしょうか。いつも説明していますけれども、イエス様はある日突然大人の姿で現れたスーパーヒーローじゃないんです。イエス様は自ら家畜小屋でお生まれになって、身をもって貧しさや弱さを極限まで体験なされました。そしてまたこの後のイエス様の生涯は、確かに私たちと同じように一人の人間として育ち、さまざまな体験をし、額に汗し働き、そうやって30年を過ごされました。そしてさらにその後の最後の約3年間は、私たちの想像も及ばないほどの大きな悲しみや激しい苦しみを伴うものでした。数々の誘惑に遭いながらも、一つ一つに御言葉によって勝利し、愛してやまない人々にはあっさりと裏切られるという、 心引き裂かれるような経験も幾度となくされました。それどころか人々からは蔑まれて、暴力を振るわれて、信じられないような孤独を幾度も経験されました。時に汗が血のしずくのように流れ落ちるほどに苦しみもだえられました。そして最後は十字架への道をただ黙って一足一足歩まれたのでした。いかがでしょうか。そこにはイエス様の、私は全ての人々のそばにいて、あなたをいつも支えているんだよ、私は全ての人々の苦しみを自ら味わったものとして共にあなたと背負い、あなたの本当の友になりたいんだ、私はあなたのためにこの地上に貝羽桶に寝かされ生まれたんだよ、そんなメッセージが込められているように思いますね。だからこそ人知れずひっそりとお生まれになられた救い主の誕生の知らせが真っ先に届けられたのは羊飼いたちだったのではないでしょうか。今日の箇所8節、今日の箇所に戻って8節をご一緒にお読みしましょう、はい、さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。これも何度も説明してますけれども、羊飼いという職業は当時ユダヤの社会においては最も貧しくて、いわば彼らはその社会の底辺に置かれている人々でした。彼らはその職業柄細々とした手を洗うとか安息日守るとか律法の決まりを守れなかったために、ユダヤの社会ではあいつらはもう人間じゃない、ダメ人間のように見なされて、差別されて阻害されてしまう、裁判に行っても発言権がない、とっても低い立場の人々でした。しかしなんと他でもないこの貧しく、名前もわからない、社会的に阻害され、いつも人々から軽蔑されていた羊飼いたちが本当のクリスマスをお祝いする最初の人々となったんです。羊飼いたちは毎日一生懸命生き、羊の世話をしていました。しかし深い悲しみや寂しさを彼らはいつも抱えて生きていたのかもしれない。まさに暗闇の中に置かれているような、そんな人々だったのでしょう。しかし神様はそんな彼らを決して放っては置かれなかったんです。9節を読みましょう。9節を読みましょう、はい、すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。羊飼いたちのところに神様が御使いを送ってくださいました。突然の出来事、驚きの光景に羊飼いたちは非常に恐れました。そんな彼らに御使いは言いました。ではちょっと長いですが、御使いの羊飼いたちへの言葉、10節から12節まで一気に読んでみましょう。10節から12節まで一気に読んでみましょう、はい、御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。十節、御使いは恐れることはありませんと声をかけました。神様が御使いを通して告げ知らせてくださった大きな喜び、それは十一節見るならば、御使いは羊飼いたちに向かってあなた方のためにと言ったんです。今日あなた方のために救い主がお生まれになったんですよ。この方こそ主キリストです。この主キリストと組み合わされて使われているこの言葉は、新約聖書の中でここにしか使われてない言葉です。主とは旧約聖書ではヤハウェという神様の名前そのものがこの一人語に使われています。緑語に使われています。そしてキリストとは神様に油注がれたもの、約束のメシアのこと、もうまさに王の王、主の主、全てを支配されるお方、救い主の誕生、この方こそ主キリストです。そんな驚きの知らせが あなた方のためにと言うけれども、普通だったら羊飼いが町の中に入っていって、病院とか宿屋で生まれた赤ちゃんに会いに来ましたなんて尋ねることは到底叶わないことですよ。そこに入れてもらえるはずもないんですよ。結局は、ああ自分たちとは関係ない遠い出来事、特定の人々のためだけの出来事でしかなかったことでしょう。しかし12節の最後、イエス様はあなた方のために生まれたのだという印もあるって言うんです。それはなんと、主キリストはご自身が貧しさを体験し、布にくるまって貝場桶に寝ている家畜小屋にいるのだと、それが印だって御使いは告げたんです。そうですよ、家畜小屋になら羊飼いたちもお祝いに駆けつけることができます。それなら確かにキリストの誕生は私たちのためでもあると告白することができます。苦難の中に置かれていた羊飼いたちにとって、その知らせはどんなに嬉しかったことでしょうか。イエス様の誕生は慰めとなり、希望となり、そして喜びとなったのではないでしょうか。皆さんいかがでしょうか。この方こそ主キリストです。ご自身が身をもって貧しさを体験し、弱さを体験し、家畜小屋で貝場桶に寝かされたこの方こそ、私たちのための、私たち一人一人のために生まれてくださった救い主なんです。今年私たちの教会に与えられた大きなプレゼントの一つは、やはりグレイスさんがこの教会に来てくださって、英語クラスを再開し、さらにはオカリナクラスもスタートさせ、その他にも素晴らしい働きをしてくださっているということが挙げられるように思いますね。まあ、牧師たちはよくグレイスさんに、あなたはプロデューサーのようだねって声をかけるんですけれども、本当にいろいろプロデュースして、いろんな企画をしてみんなを楽しませてくださっているんですね。さっき動画で、皆さんどうでしたか、グレイスさんが作ってくださった動画流しましたけれども、ちっちゃな子供たちから大人までみんなで面白いセーター着て、クラスの生徒たちもそのお母さん方もみんなワイワイワイワイ笑って大いに楽しんで、そしてグレイスさんは笑って終わりじゃないんです。私は宣教師ですという自分の使命に立ち続けて福音を語って、それが多くの方々の心に届いているように思って、私は本当に感謝しているんですね。今回発行された CB ジャパンの機関誌の関東言は、元ペルー宣教師の川崎淳先生が関東言を担当してくださいました。こんな風に書かれていました。クリスマスのイエス・キリストのお姿は宣教師のそれと似ているかもしれません。仮に宣教師を異文化にある人々に福音を宣教する人、異文化にある人々に福音を宣教する人とするならば、イエス・キリストはまさに宣教師であったと言えるでしょう。いかがでしょうか。先ほどから何度も言っているように、イエス様は私たち人間に届くために、異文化どころかもう神様と人間ですから全然違うの、人間に届くために神の見姿を捨て、私たちと同じようになってくださいました。神様の大きな大きな愛をあなたに伝えるために、私たちのために人となってお生まれくださいました。私たちのあなたの真の友となるために、あなたのその苦しみ悲しみを共に背負いたいんだと身を低くしお生まれくださいました。罪人は罪人を救うことはできないので、神様はその一人子を唯一の罪のない人間として、私たちのために生まれた救い主としてこの地にお使わしくださいました。さあいかがでしょうか。今日このイエス様を、あ、私のためにお生まれくださった救い主として心の真ん中にお迎えし、心から本当のクリスマスをお祝いしてまいりたいと思いますね。私は震災前、秋になるとよく浪江町の請戸川という川に行っていました。何も寒い中川遊びをしに行くわけではなくて、毎年あの広い海から自分の生まれた川へと鮭が戻ってきて、そして流れに負けないで一生懸命川上へと登っていくその姿を見に、時々お客さんも連れて出かけて行っていたんですね。皆さん、鮭はみんな無事に川上へと進んでいって、 卵をちゃんと産むことができるかというと、行かれたことがある方分かりますね、そうじゃないんですよね。その川にはもう端から端へと柵が立てられていて、もうみんな行き止まりですよ。そして漁師さんたちがもう網に捕らえて、みんな捕まえてしまって、イクラを取ったり魚を食べたり。その川の手前の端っこの方にはちょっとした通路がありました。鮭たちはなんとか川を登ろうと頑張ってますから、その通路を一生懸命探し当てて、あ、ここから川上に行けそうだと、さらにそこから登っていこうとするんです。でもその先はどうなってるか、そこも行き止まりなんですよね。しかもそこに入ることはできても、戻ることができない仕掛け付きですよ。そこに入ってしまうと狭いところに閉じ込められて、最後には漁師が来て太い棒で頭をゴンって叩かれて、みんな捕まってしまうんです。そんな光景見て、そこにいた小さな子供たちはその通路に入っていく鮭たちに向かって一生懸命叫んでたんです。こっちに来ちゃダメだよって、ここに入っちゃダメだよ、入ったら出れなくなるよって。皆さん、鮭はその声を聞いて、あ、ここ入っちゃダメなんだって、また海の方へと戻っていったか。いいえ、そんな子供たちの懸命な声も届かなくて、やっぱりそこに閉じ込められて、やがて頭を叩かれてしまうのでした。皆さん、そんな鮭たちにこっちはダメだよって、正しい道を教えて鮭たちを助けて救うためにはどうしたらいいんでしょうか。そのためには、人間のままでいくら上から叫んでも鮭たちを救うことはできないんですよ。つまり誰かが鮭になって、鮭の中に自分も入っていって、そしてこっちはダメだって、その入り口を塞ぐかのようにして、救われるためにはこっちに行かなきゃいけないよって、彼らに正しい道を伝えなければならないんですよね。でも一体誰が鮭になってくれるでしょうか。一体誰が自分の子供を鮭にすることができるでしょうか。皆さん、天の父なる神様は、神様に背を向け滅びに向かっている私たちを決して放っておくことはできなかったのです。一人として滅びることなく永遠の命を持つために、その一人子イエス様を一人の人間として、何もできない赤ん坊としてベツレヘムの貝羽桶に寝かせお与えくださったんです。この方こそ主キリストです。この方こそ神様が与えられた一人子です。この方こそ私たちのために生まれた救い主です。さあ、今日この救い主イエスキリストを心の真ん中にお迎えしましょう。心からの感謝と喜びを持ってイエス様のご降誕をお祝いしてまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら、クリスマスに込められている神様の大きな愛に思いを巡らしましょう。いかがでしょうか。私たちの神様は誰一人として滅びることを望まず、あの人が自分に背を向けて離れ去っていこうとしている、滅びに向かっていこうとしている、道を見失い右往左往し悲しみや苦しみの中に置かれている、あなたを救いたい、あなたに届きたい神様は、大切な一人子をこの地上に自分では何もできない赤ん坊としてお使わしくださいました。とこしえからとこしえまで生きておられるご真実なる神様の、その大きな愛に包まれていることを今日も覚えて、クリスマスを心からお祝いしてまいりましょう。またお生まれくださったイエス様は、あなたの友になりたい、あなたの苦しみもあなたの悲しみも、今悩んでいるその悩みも 自ら身をもった私も共に背負わせてほしい。私を心の中に迎え入れてほしい。そんなイエス様のノックの音が聞こえるならば、今どうぞ心の扉を開けて、私のためにお生まれくださった救い主イエス様を心の真ん中にお迎えしましょう。何度でも何度でもイエス様は諦めずに、何度も背を向けてしまう私たちの心を今日もノックしてくださっています。このクリスマスに真の光としてお生まれくださったイエス様を感謝と喜びを持ってお迎えし、イエス様のご降誕を全身全霊を持ってお祝いしてまいりましょう。この方こそ主キリストです。神様が与えてくださった独り子です。私たちのために生まれた救い主です。神様の大きな大きな愛を今受け取りましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの大きな大きな一方的で無条件の独り子をお与えになるほどの愛を覚えて心から感謝いたします。イエス・キリストは今から約2000年前、確かにベツレヘムの地で私たちのための救い主としてお生まれくださいました。自らが痛み、悲しみ、苦しみ、蔑まれ、ひどい仕打ちを受けても、それでも愛を貫かれたお方が、今も私たち一人一人と共におられ、あなたの誠の友になりたい、あなたの心に迎え入れてほしい。何度でも駆けつけてくださる救い主イエス様を心から感謝いたします。神様、どうぞこの2023年のクリスマス、私たちは今心新たに、心温かくイエス様をお迎えします。イエス様のご降誕を心から喜びお祝いいたします。どうぞお一人お一人の心に誠の救い主イエス様の豊かな愛と臨在が満ち溢れますようにお願いいたします。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。